一緒に介護。このコーナーは旗手歯科医院の提供でお送りします。
一緒に介護、今回は第3金曜日、旗手歯科医院旗手和久先生にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先生、はい、前回は食育についてっていうことでしたけど、はいはい、軽くちょっとおさらいいいですか。
そうですね、前回もお話したんですけど、一応食育とはということで、はい、要するに生きる上での基本的なものであって、まあ知育とか体育、特育の基礎となるものという考え方で、要するにちょっと難しいんですけども、さまざまな経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習慣習得し、健全な食生活を実践する人間を育てるという、まあ、ちょっと、言葉にすると、まあ、要するに生きるために何をどう食べようかという。
あ、なるほど、
はい、要するにただ食べればいいとか、お腹を満たせばいいんじゃないですよという、そういうことですよね。特に今は本当に飽食の時代、余っちゃう、ね、まあ、一昔前は本当に食べ物がなかなかなかった時代、今は本当に何でもありますよね。そうするとこうあるものを口に入れちゃうとかね、何も考えて食べて、はい、お腹いっぱいになればすぐいいとかっていう、そう、そういうわけではないっていうか、まあ、要するに食戦力、食を選ぶ力というのが必要になってきますっていう。で、まあ、要するに健康に食べようというですよね。ただ食べて満足すればいいんじゃなくて、今最近変な話ね、インスタグラム、インスタ映えとかって食べないで、ちょっと信じられない世の中になってきてるんですけども、健康っていうのはやはり、必要なわけですし、いわゆる健康っていうのは、身体的、心的、社会的、精神的に全て揃って初めて健康と言えますよっていうことなんで、その辺のところやはり知識とかもつけていかなきゃいけないよというお話なんですよね。
はい、まあ、そういった知識をつけていくには、はい、まず、私たちどうしたらいいんでしょうか先生。
まあ、じゃあ何をどう食べればよいかということになっていくんですけど、まあ、具体的に例えば三大栄養素ってご存知でしょうか。
三大栄養素ですか。はいはい、ちょっと噛んじゃいましたけど、確かタンパク質、はい、炭水化物、はい、もう一つがビタミンとかじゃない
。惜しいですね。
惜しい。
三大栄養素自体、要するにタンパク質と、はい、炭水化物というと脂質、油ですね。
油ね、はい、
これ一応三大栄養素に、それプラス、うん、ビタミン、
あ、はいはい、
ミネラル、うん、食物繊維、水分っていうのが入ってくるんですね。要するにこれが食べ物の、うん、入ってたものなんですけど、うん、じゃあこれはただまあ物質的に言うとあれこれだけなんですけど、うん、じゃあそれをじゃあいかにどうか食べていこうかという問題に関わってきちゃうんですね、うん、だからその量と質を見ましょうという、
はい、
でまあ過度に摂取するのは控えましょうという、うん、まあ、昔から腹八分目とかあったんです。ただ最近はですね、それでも多いくらいって言われてます。実は腹七分目ぐらいでもいいんじゃないかなという話も出てるんですね、うん、で有名なお医者さん、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、はい、本当に1日1食しか食べないっていう、要するに人間あんま食べないとですね、飢餓細胞という
飢えるという、
はい、そういう細胞出てきて、要するに逆に生命にこう活力を与える細胞があるんです。だから食べ過ぎちゃいけないという、逆に食べない方が元気になる、健康になるという、そういう遺伝子が、最中遺伝子でしたかね、そういうものがあるんですよね。人間本来持っているものが、そういうのが蘇るので、食べ過ぎちゃいけないよという。
そうですよね。
で、そういう中でやはりその自分が何を食べたかってことを知りましょうという。うん、はい、ただ食べるんじゃなくて、その成分、何が入ってるのか、そこまで見ていかなきゃいけない時代になってきちゃってですね、実を言いますね。特に加工食品って本当に何が入ってるか分かんない、うんうん、でどこから来てるかも分かんない、うん、単品であれば生産者ですとか医療国とか分かっちゃうんですけど、はい、加工しちゃうとそれ書かなくてもいいんですよ。分かんないですね。だから何が入ってるか、ね、うん、まあ一時中国製品あったんですけども、うん、まあ、もう本当に今世界中から輸入はしてますよ、日本の場合はね、うん、 だから単品の場合はそういうのは分かるんですけども、うん、よろし加工食品されちゃうと何が入ってる、うん、あと添加物の問題もそうですよね。特に最近あのカロリーオフの製品とかって、結構多いと思うんですけど、
はい、あ
れはかなり添加物が入ってますしね。
あ、そうですか。
だから非常にその辺、うん、こううん、まあ、難しい部分が、まあ、最近ダイエットとかなんかでもあるんですけど、
そうですよね。なんかそうやってカロリーオフっていうと逆に体にいいのかなと思っちゃいます。
そうですね、うん、残念ながらそういうわけではなくて、私も添加物人工分甘味料が多いので、うん、やっぱりその辺のところも考えて摂取しなきゃいけないっていうのがあるので、うん、なかなかちょっと大変な時代ではあるのかなとは
思います。そうですよね、はい、あの消費者の方が本当に勉強して知識を持ってなきゃ、
そうですね、
体は作れないんですね。
そうですね、今いろんなあの本も出てはきてますけど、うん、やはりあのそういう知識を持って、その要するにあの裏に成分表書いてありますよね、
相手
に、うん、
あ、はいはい、
あの一番最初に書いたのがそう多い順番にずっと書いてるらしいんですけど、うん、やっぱりそういうのちゃんと見てから、うん、ただそれだけでもあの分かんない、うん、書かなくてもいいものもありますし、すべ、うん、てじゃないのでね、非常になかなかあの難しい時代ではありますよね、
うん、
だからまああの、うん、要するにただ食べるんじゃなくて、うん、成分を読んで何を加えたり、うん、どうすればいいか、食べ方を変えてみたりとかね、
食べ方、
そうですね、焼いてみたり煮てみたりとか、うん、いろんなそのあとはまあ調味料を加える場合もありますよね、うん、
はいはい、
まあ、そのままの素材のままでもありますし、うん、やはりいろんな食べ方をすることも必要になってくるとは思うんですよね、
うんうん、
自分の場合はあのやはりまあ在宅とかやってますので、はい、やはり在宅の方の場合の食事ってちょっと正直見た目とか味とかも含めてちょっと食欲が湧かない、うん、場合もやっぱあるんですね、
ええ、
そういう場合にはやはりちょっと食欲の湧くような、うん、まあ、要するに容器を変えてみたいとかね、うん、いろんな昔も本当にもうごじゃ混ぜにしてた、もう食べさせたような、はい、まあ、今刻み食とかいろいろあるんですけど、あ、まあ、今は非常に進化してきてますんで、うん、介護食も美味しくなってきてますし、まあ、見た目も良くなってきてますのでね、そういう工夫をして、まあ、食欲を出してもらうっていうことも必要になりますし、
うん、
まあ、その栄養を考えてということにもなりますから、
はい、
そういう工夫はしなきゃいけないっていうことにはなってくると思います、
うん、本当ですね。そう考えるとあの私たちも食卓に出すときは正直ね、
はいはい、
あの食べれればいいわみたいな、そんな、
まあ、主婦の方なかなか、ね、あの片付けも大変なんですけど、
そうそうそうそう、
やはりあの人間あの、うん、まあ、ただ見た目も、ね、そうですけども、うん、匂いですとかね、やっぱり味、うん、匂い見た目っていうのはやっぱり食欲の元ですのでね、やはりコンビニ弁当でそのまま温めて食べるっても正直寂しいし、ね、うん、ちょっと器変えて持ってみるのも一つの手ですし、
うん、そうです
よね、やっぱりプラス何を食べてるかとか、うん、栄養を考えて食べたり、そういうのがこれから必要になってくるんですね。
うん、
例えばあと理想的なそういうあのバランスから言うと、一応タンパク質は大体 20% 未満と言われてるんですね。
全体食事の
食事ですね。あと脂質が油が 20から30%、
はい、
うん、と炭水化物が50から70%が一応理想的じゃないかなという、まあ、言われてます。まあ、ただ最近あの炭水化物なんか糖質ダイエットってことでな、食べないんで、あれはでも基本的には糖尿病の方の食事なんで、あんまり健康の方があまり炭水化物を食べないってやっぱり良くない、あの食物繊維の問題もあるので、あと野菜も食べなきゃいけないですから、
そうですね、
やっぱり健康の方はあまりやらない方が
いいんですか。なんかご飯食べなきゃいいのかななんて、ね、
やはりあの日本人はご飯を食べた方が
逆に食べた方が
そうですね、はい、まあ、ただあのやはりそれプラスあの玄米ですとかそういうのも多少混ぜたりとかっていうことも必要になってくるかなと思いますけどもね。
結構あの雑穀米とかね、
そうですね、よろしいと思いますね、うん、あの自分はあのもち麦なんかを入れて食べてますけど。
あ、そうなんですか、
はいはい、非常に体にあの調子いいです。
あ、調子いいんですね。はい、おすすめですよね。
そうですね。あと、まあ、あの理想的にあと野菜は1日できれば、うん、350g とかって言われてるんですよ。
結構多くないですか。
そうですね、うん、あのまあ、1日ですから、まあ、分けて、
うん、
その中で緑黄色野菜が 120g ぐらい必要だとか、
うん、
で、まあ、果物もできれば1日 200g 前後は食べた方がいいですよという形、
うん、
であとそれに、ご飯がだいたい1膳だいたい 150g、 食パンで6枚切りで 1.5 枚くらいですね。
1.5 枚ね、
はい、それにお肉とかお魚が 80g ずつ、
うん、
で卵1個 お豆腐が4分の1丁、うん、牛乳 200ml ぐらいが、理想的とは言われてはいるんですけど、まあ、この通り食べる必要は実はない、うん、できないんですけども、まあ、その辺をちょっと踏まえて、うん、お食事してみてもいいのかなとは思うんですよね。
よくあの拳一握りが 80g です
か。そうですね、だいたい手にこう乗るぐらいですよね、まあ、そういうのを一つ目安として取り入れていただければいいのかなと思いますね、
うん、はい、やっぱりこうやって食べることって先生大事ですけどね。
そうですね、やはりあの、うん、食べるの人間基本ですから、うん、やはりあの僕らなんかも診療行ってやはり胃ろうの患者さんとかはね、胃に穴開けて、うん、栄養だけ入れてってやっぱり非常に寂しい悲しい、うん、辛い部分なんです。やっぱり口から食べることが健康元気になるということなので、まあ、そのためにやっぱり歯と口腔口の大切さですよね。
そこですよね、
はい、やはりその辺にあの私の場合は来ちゃうんですけど、やはり食べられる口を作る、口腔ケアとか、うん、まあ、ブラッシングも含めてですね、うん、その噛むことの大切さということを、うん、今一度認識していただいて、まあ、口の歯の方と口と全て、うん、できればきれいにしていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました、はい、もう口からですね、全てはね、
は
い、
そう、全ては口からです、はい
はい、今回は第3金曜日旗手歯科医旗手和久先生にお話を伺いました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今回は食育というテーマで前回と引き続きお話を伺いました。まあ、食戦力、食べる、選ぶ力、こちらを、ね、つけることが大事。まあ、一日、ね、あの先生も分量をおっしゃってましたけど、まあ、それをきっちり守るのは難しいかと思うんですが、やはりバランスの取れた食事、あまり添加物のない、できればねご自宅で、お料理を作った食事をね、あの作った食事を提供するなどをね、あの大変だと思いますよ。お仕事しながら、食事を作るっていうのは、でも、まあ、それが体を作るため、ね、全て健康のためなのでね、まあ、実践してもらえればなというふうに思っています。また歯に関してはあの、ね、ご自分が通われているかかりつけの歯医者さんもあるかと思います。またどこの歯医者に行ったらいいんだろうっていう、そういう疑問などありましたら、ぜひ岩見沢歯科医師会 0126-25-1191 0126-25-1191、こちらの方にお問い合わせしてみてください。ここまで一緒に介護、今回は食育の第2回目をお送りしました。また来月も旗手先生にお話を伺いします。お聞きください。